お年寄り C チーム聞こえるか。
くそ、 C もやられた、 A も B もやられて、残す舞台は我々だけになった。おお、しまいだ。こんなことになるなら吉野家で牛丼代をケチって豚丼にしたり、スーパーで本当は食べたいお寿司の隣にある半額シールが貼られたスケロク寿司を買ったり、ユニクロで着られればいいやぐらいの感覚で 30% オフの T シャツを買ったり、ああ、なんて惨めな人生なんだ。泣くな！男なら最後まで前を向いて戦うんだ。こっちだって泣きてんだ。誰だ、こんな時にサンサーラなんて歌うやつは。ザッキーさん、なんでこんなところに。ここは暴走したヨネスケが晩御飯を食い漁る七時ですよ。早くお逃げください。何ですって。ザッキーさん、考えがあるのですか。何何、閉店間際の菊蔵ラーメンにヨネスケを誘導してラーメンを3杯食べさせれば人情を取り戻すですって。わかりました、出囃子は私に任せてください。必ずこの作戦成功させます。全ワンマンのために継ぐ、これより作戦名ヨネスケを菊蔵ラーメンに連れてってを実行する。各員必ず来て次回のワンマンを聞くんだ。
Midnight
on the ready.
Mom, mom, mom.
ラジオネーム初代林家カウペイさんからのお便りでした。今週のメッセージテーマ、惨めな話というテーマでお送りしておりますが、非常に惨めな死に方で、でしたね。これ非常に巧妙なギミックがあちこちにこう隠されているお便りでして、作戦名はヨネスケを菊蔵ラーメンに連れてってっていうのを実行するっていう風に言って、あのヨネスケの出囃子を歌いながら死んでいくっていう一連のストーリーがあるんですけれども、のヨネスケさんってあの隣の晩御飯で有名ですけど、ちゃんと落語家なんですよね、桂ヨネスケ師匠ですけれども、ヨネスケ師匠の出囃子があの球場に連れてってっていうさ、あの Take me out of the ball game っていうあの歌があるじゃないですか。ヨネスケ師匠が野球大好きだから出囃子それになってるんですけど、あのちゃんと作戦名も出囃子にかけて の出囃子歌いながらこう、マシンガンで撃たれて死んでいくっていう、カウペイ師匠の惨めな姿を、惨めな死に様を描いたというお便りだったと私は解釈しましたけれども、私だったらこう言うっていう感じで読みましたけども、いかがでしたでしょうか。読んでんですよ、別に声劇取ったわけじゃないですよ、読んだんですよ。今のは読んだことにしてるんですけども、最近ワンマン構成員っていうワードが巷で流行ってるみたいですけど、あちこちの番組に遠征しているお便り職人がいるっていうね、もうなんかね、あのもうこれイスラム国みたいになっちゃってますから、俺もなんかポッドキャスト界の中であの集団がやってきたみたいな。だからなんか僕なんだろう、いろんな業界の系譜図みたいなやつを見るのが好きなんですけど、昨日はね家系ラーメンの系譜図を見てたんですよ。でいろいろその将棋とかさ、丸々九段の弟子がこの人でみたいなさ、そういう血筋みたいなやつあるじゃないですか、系統図で。だから構成員の皆さんはこれからもどんどん孫に命名してっていいですから、ラジオネームをね。 だからどんどん自分の弟子を取ってさポッドキャスト界のすごい独特しいハガキ職人の系譜図の頂点に僕が立つみたいな、その僕はもうだから吉村屋みたいなさ、家系ラーメンでいうとこの吉村屋の社長みたいな感じで、メリゴの血筋とかカウペイの血筋みたいなのを増やしていくみたいな、そういう取り組み、これはポッドキャスト界の発展の一環ですから、発展も福祉活動の一環ですから、ぜひ皆さん積極的に取り組んでいただきたいと思うんですけども、よその番組に来た時に、ああ、あいつらが来たよっていうさ、遠征に来たよみたいなさ、もうそういう IS みたいな組織でいようと思いますんでねえ、まあでもなんかおかげさまで、なんかよくわかんないですけど、ポッドキャストランキングっていうのが巷にありましてね、ポッドキャストランキングがなんか 2,3 日前に死ぬほど急上昇してまして、この番組ずっとこう低迷してるんですよ。なんせレビューに星5がつかない番組なんで、どんだけ私が頑張って時間をかけて収録しても星1を無言でつけてくやからがいるので一向にこう星5だ。他のさ、一緒に始めた時期の番組とかさ、星 4.8 とかなんだよ、総合評価が。今までの総合評価、星 3.4 とかですからね。どんだけ星1食らってんだよっていう、そういう番組なんですけど、なんかよくわかんないんだけど、だから私、基本的にポッドキャスト界に人権がないと思いながらこれ撮ってますから、誰よりも早く死ぬんで許してくださいっていう感じで撮ってましたから、なんで急上昇したんだろうってよくわかんないんですけど、Spotify の広告のね、真似をして、聞けば沼っていう最近流行ってる Spotify の公式の広告があるんですけど、それをこうワンマンの画像にすり替えて投稿したっていうのもあるんですけど、ただ Spotify の再生率じゃなくてね、 Apple Podcast のランキングが上がってるからよくわかんないなっていう、なんか現象が起こっていまして、急上昇になったと思ったらまた右肩下がりで下がっているんですけど、なんでまあ、ぜひね、そういう星5をつけてくれるような人が増えたら、僕だって頑張ってポッドキャストをこれまで以上にね、撮れるんだけどなとか思いながら嬉しいことですよね、星5がつくっていうのはね、ポッドキャストのこうなんか、何がこう、その星5のよ星5をつける積極的要因になるのかよくわかんないんですけど、まあどれだけこうな周りに仲いい人がいるかとか、そういうのも影響してくるのかもしれないですけど、この番組に関してはポッドキャストのトレンドにことごとく逆行してる番組ですから、なんか専門性とかさ、メディアリテラシー高い人向けのトークとかさ、なんかある特定の分野をより深くこう掘り下げていったこう考察とか、そんな話題提供したこと一回もないもんねだからことごとく逆行してる場合で、それを狙いに作っているんですよ、私は。でもそのポッドキャスト界でこうリスナーと丁々発しで お便りのやり取りをするみたいなね、何も話題はないんだけれども、なんかこうね、一昔前の深夜ラジオみたいな、そういうのテーマに作ってますからね。だから狙いとしては別に私外しているつもりはないんですけど、だからことごとくこう逆行してますから、なんでこんな番組が一気になんかランキングの上の方に上がってって、そんでポッドキャスト配信者の方から大量にフォローをいただくっていう、そういう現象が起こってるのかなっていうのがちょっとよくわかんないんですけどすいませんっていうなんかもうどうしていいのかよくわかんないんですけど、なら 3.5 軍の一般男性がね、いよいよ日の目を見る日が来たか、来たのかなっていう、来たらいいなっていう願望があるんですけどね。ね、僕も吉岡里帆と結婚できたらいいなというふうに思うんですけど、一般男性として。
いやでもこの番組をだからね、何でしょうね、なんだあのだから誰でも参加できる焦点だと思ってくれればいいんですよ。ただそれだけのことなんですけど、もう本当にこの番組のコーナーを使っても、おのおのオナニーを見せつけてくるだけのハガキがありますけど、まあそういう番組なんでね、深夜ラジオですから、何も考えて喋ってないですから、こっちとしても。もうちょっとまともに喋れるよっていう部分も見せた方がいいのかなとも思ってるんですけども、まあ、この番組の中でそれをやってしまうと番組のコンセプトがブレますから、それはもう番組としてはさ、ずっと最近秋竹城がテレビに出てないみたいな話がネットニュースに上がってましたけど、それはそうですよ。もうコロナが怖くても、僕らの秋竹城はずっと松陰神を家の中でいじってるんですから、それはっていう、そういうトーンで喋ってる番組だと思ってますから秋竹城っつったら松陰神って、それはもう皆さんも学習済みだと思いますけれども久々に秋竹城がネットニュースに上がってるのみたいな、この間ね、今コロナが怖くて家に引きこもってるらしいですから、もう可愛らしい松陰神ですよね、本当に、ね、でもなんかね、正しく伝わるといいなっていうふうにすごく思うんですけど、聴取率が上がるとか、番組の中でこうハガキ職人が増えるとか、リスナーさんが増えるとか、すっごく嬉しいことなんですよ。私にとってすっごく嬉しいんですよ。で、だけどこのラジオに関しては、もう私が積極的にポッドキャストの界隈の人にこう PR をしてってない番組だっていうことを皆さんお気づきですよね。胸を張って番組聞いてくださいみたいな感じで誇れる番組ではないということは皆さんご存知だと思いますけど、このラジオに関してはね、全国津々浦々のクラスの端っこにいる人たちが人知れず高評価だけこう送ってくれるみたいなね、星5を淡々とつけてってくれるみたいな、アップルポッドキャストのレビューとかに、もうそれがもう狙いなんですから、クラスの端っこにいる人たちからこう人知れずに高評価だけもらって、でクラスの端っこにいる人たちの間でこうすごいブームになるっていう、すごい、じゃ最終的にはだからその端っこにいる部類の人たちがたくさん聞いてくれたら嬉しいなっていうのがあるんですよ、大成功っていうね、そうなってくれたらね、だからクラスの陽キャみたいな属性の方々に知れ渡ったらもう負けだと思ってこっちやってますからでも本当にありがたいことですよ。ポッドキャストは懐が深いから、きっとね、これからも番組にお便りを送ってくれる人とかだんだん増えていくといいなというふうに思ってますけど、新たな生命がね生まれるといいなと思いますけれどもね、皆さん本当にありがとうございます。まあ、なんか最近私も調子があんまり良くなくて、もう免疫が下がってきてる、もうコロナの人数も増えてますから、もうどれだけもう免疫がもうね、私の免疫次第なんですよ、これもうね、いつ発症してもおかしくないっていう感じじゃないですか。もう毎日もううつうつとしてるんで、もうなんかもううんこするたびに産後うつみたいな感じになってますから、私毎晩もうだって俺型のうんこが出るんだもん。それはもう俺の形をしたうんこを出すたびに、あもうなんかもう産後うつみたいになってますから、もう悲しい限りですけれども、今夜も頑張っていきましょう。もう冒頭で疲れちゃってるんですけど、参りましょう。 HNN ラジオ、ザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月月曜1回から2回にかけてお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオというね、最近お酒のつまみにメンマをつまみに飲むようになったんですけど、メンマ超メディアの穂先メンマっていうのがすごい柔らかいんですけどね、セブンイレブンで売ってるんですけどね、なんか 僕的にはまだ穂先メンマの領域に達してなくて、で普通の硬い方のメンマなんですけど、ローソンのメンマが一番うまいね。コンビニのメンマ、メンマ界の中での僕の中で今のところのトップはローソンなんですけど、なので本当にローソンでメンマ買ってみてくださいよ、ね、でもなんかこうメンマをつまみに飲む男っていうさ、そのなんか感じ、人生のカーストがワンランク上がった気がしますよね。上がったって言っていいのか下がったって言っていいのかよくわかんないんですけど、ちょっと福しみはね、なんか僕友達との間で、なんだろう、いいチコとかそのワンカップ大関とか、なんかこういわゆるこうアルコールを摂取したいぜっていう感じの、なんだろう、なんだろうね、球場とかの端っこにいる小汚いキャップを着たおっさんとかいるじゃないですか。寄せの2階席の一番端に座ってる、なんだろう、ヤンキースのキャップかぶった小汚いおっさんみたいな人いるじゃないですか。ちょっとで中川家のレイジが真似をする大阪のおっさんみたいな、ちょっと歯のかけたおっさんみたいなのいるじゃないですか。ああいうタイプの人たちが飲むコンビニで安価で売っている酒、タイプの酒のことを福祉の酒って言ってるんですけど、ちょっと福祉の酒を飲むゾーンに右足の小指だけ突っ込んだみたいな感じになるじゃないですか、メンマをつまみに飲むっていうのが。唐揚げとかとかとやっぱちょっと外れるじゃないですか。なあ、また年を取ったんだなっていうふうに思いながら過ごす2022年の2月でございます。それではしばしお付き合いを。将来何になるの？自宅警備員。私も自宅警備員だったらやっぱり学校自宅警備員。
ザキシマ公務員専修学校、ただいま学生募集中。
チェスト自宅警備員。
ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデイ。
はい、ワンマンマンデイお願いします。今日は僕はだから2022年度のポッドキャストアワードを大胆予想しますから、だからもうポッドキャストアワードね、今年も芸能界の方々のこのラインナップがすごい多かったんですけど、俺おそらく2022年はこの人が来るんじゃないのかなっていうのを一人予想しますから、今ザキアワード2022の上半期にもおそらくラインナップされるであろうコンテンツっていうのが今生まれてまして、ザキアードっていうのは僕が勝手にこの番組の中で僕の中でバズってるものを表彰するっていう、紹介するっていうだけのアワードをやってるんですけど、2021の下半期がタンバリンマスターゴンゾーって言ったんですけど、あとキャプテンファルコンね言ったんですけど、おそらくはその2つじゃなくてバズらないとは思いますけど、2022の上半期にも多分ラインナップされてくるのは YouTube なんですけど、僕の中で今バズってるのが YouTube の上沼恵美子チャンネルなんですよ。でこれ僕は今後ポッドキャスト進出期待してる芸能人、来年のポッドキャストアワードに輝くであろう芸能人の中でもう僕はもう1位に上げてるんですよ今、上沼恵美子。去年ね、カノシマエのファビュラスワールドの話をしたんだけど、カノシマエやっぱ Spotify で賞取ってんだよ。でそこでやっぱもうなんかこの番組で喋った芸能人は必ずバズるっていうなんかそういうジンクスがありますから、これ上沼恵美子に切ったらもう誰も勝てないじゃないですか、ポッドキャスト界隈。僕はここでどれだけなんかチンゲン猛言を吐こうがさ、だってもう大阪城が実家だとかさ、姫路城が別荘だとかさ、金の延べ棒が かみたいな話されたらもう誰もかなわないじゃないですか。だって上沼恵美子チャンネルも今すげえからね、勢いがね、あの上沼恵美子直伝絶品お好み焼きの作り方で164万回再生されてますから。もうだからもうあの人がもう飯作るだけでさ、もう164万回再生されるんだけどな。もうここでポッドキャストというそのべしゃりの頂点に、大阪の女帝がもう君臨しちゃったらもういよいよだなと、いよいよもうあのスポティファイは俺たちに目を向けてくれなくなるんだなっていうふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。単純に最近上沼恵美子チャンネルを見始めましたっていうだけなんですけれどもね、私たちがチンゲンモーゲンをいくら吐こうが、スポティファイは俺らを買ってくれないというそういう不満を抱いている皆さん方の、私じゃないですよ、そういう不満を抱いている皆さん方からのお便りが届いておりますのでご紹介したいと思います。今週のメッセージテーマはみじめな話でございます。ラジオネーム狂気の山崎さんからいただきました。ありがとうございます。おお、どうしたわけの、まるで海外のモーニングに出てくるバカがグリルしたソーセージやベーコンの干物みたいになっちまってるじゃねえか。みじめな。おいちゃんはパチンカだからそんな様をいっぱい見てきたよ。高校の時金切符がもらえると聞いていたから。
金切符っていうのは今死後なのか分かんないですけど、
金切符がもらえるということを聞いていたから、無遅刻無欠席を3年間通したのに、もらえたのは高校の名前の入った文房具セット。そりゃもう荒れてね。卒業式の日はパチンコ屋にいた。
高校ですよ、18ですよ、
19の時自分はまだ素人童貞だってのに、
もう店には行ってるっていうね。
狂気ですよね、狂気ですよね、この方ね。過去のあんまのお便りを聞いてても狂気ですけど、19の時自分はまだ素人童貞だったのに、友達の結婚式に呼ばれてね、ご祝儀を持ってパチンコ屋にいた。20歳の時人生で初めてデリヘルで知り合った彼女ができて幸せな日々だったのに、彼女が現金60万と姿を消し、彼女を探しに街をさまよい、気づけばパチンコ屋にいた。
なんか僕の友達と似てんだよな。僕の友達もオッパ部長が彼女だっつってましたからね。誰とは言いませんけれども、
今すげえナイーブな時期だから、あんまり僕がラジオでベラベラ喋っちゃいけないんだ。
友達の話は控えときますけれども、
その友達再来週結婚式ですから、あんまり僕がラジオで証拠を残すわけにはいかないので、聞いてないとは思いますけれどね、聞いてないことは祈ってますけれども。ここまで聞いて惨めに思うやつもいるだろうな。本当に惨めなのはパチンコ屋に行けなくなった時の俺さ。メリゴには毎回に3日パチンコ屋に行けないだけでよくそれだけ腐れるよね。生きてる意味がないだ、もう終わりだってこのパチンカスって罵られるけどね、あいつは分かった俺っていう男をね。以上、プロフェッショナル仕事の流儀のようにバカが語っておりましたとさ。サンドラクってのはいつの世も怖いもんですね。メリゴということでいただいております。まあよく酒女バクチとか言いますけどね、私もダメな話をずっとしてますけど、この番組でね、江戸時代なんつうのはさ、三大道楽なんて園芸釣り文芸なんて言われて、すっげーシャレてるよね。ちょっとポッドキャスト、他のポッドキャスト意識したんですけど、これ以上別に深掘りできないです。なんかリテラシー高い人が聞いてるみたいな感じなんでしょう。だからすごい星1がつくんでしょう、この番組にはね。本当に星5つけてほしい限りでございますけれども、もう いいんですけどね、別にね、いいんですけどって言いつつ、みんなのつけてほしいなと思ってるんですけど、僕のこの番組は道楽みたいなもんですから、もうあの山崎さん、あのぜひね、メリコさんとポッドキャストやってください。続いてラジオネームドラゴンクエストディルダー。 今週のメッセージテーマ、こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいただきます。ありがとうございます。惨めな話ということですが、私は基本的に惨めに生きていると自負しております。歩く惨めと言っても過言ではないでしょう。中学生の頃、ある外国人留学生にあることを教えられました。それはアナル開発ということについて小1時間語られたのです。純粋無垢な私はそれを聞いてキラキラした目で興味津々でした。今思い返すととんでもないことです。その晩アナル開発の素晴らしさに語られた私はやはり気になって眠れません。悶々とした気持ちでミッドナイトタイムを過ごしているとふとあるものに目が止まりました。そう、夜釣りをするときに使う発光する棒、ケミホタルです。この人釣りが趣味なんだからサイズ感もガキアナル的にはちょうど良さげでしたので、吸い寄されるように手を取り、ついでにケミホタルを両足をつまみバキッと折り光らせました。それは私の寝床に持っていきアナルにインプットを試みましたが、明らかにアナルが拒否反応を示したので光っているケミホタルが出たり入ったりしていました。蛍光色に光ってるやつがね、ぬぷっつってぬぷぬぷっつってからしい、これ中学生ですよ。中学生の興味なんだよ。おそらく、そう、性的興奮というよりは興味が勝ってるんだよね。興味が勝ってて、光る蛍光色に光る蛍光色をひっそり自分の手の布団の中でぬっぷって入れてんだ、ぬっぷって入れてんだ。どこまで読んだっけ。それを私の寝床に持っていきアナルにインプットを試みましたが、明らかにアナルが拒否反応を示しましたので、光ってるケミホタルが出たり入ったりしていました。ここまでね。そういえば、快感は全く得れしてないことは覚えています。そのことを次の日その外国人留学生に報告をしたらドン引きされてしまい、しまいにはアナルホタルと呼ばれるようになり、いじめられるようになってしまいました。この番組の意図した人がちゃんと書いてくれてますね。クラスの端っこにいるね、番組のオープニングトークで喋ったようなね人はちゃんと書いてくれてますね。正しい方向にこの番組は進んでいると思います。こんな私ですが、今日も京都でアナルに蛍光灯をぶっ刺し、夏の小川でブイブイ光らせて生きております。また夏の日、源氏ボタルを見に行く際は私に声をかけてくださいね、ということでいただきました。素晴らしい、素晴らしいね。僕はだからプロポーズするときはドラディルさんの目の前でするようにします。なんでケツメドを僕に向けて光っててくださいね。子供が生まれた時も、もう今は二人でこの光、ホタルの光を見に来てるけど、子供が生まれて孫が生まれて、それでも一緒にまたここに来れたらいいねって、あなたのケツメドを見ながら僕はプロポーズしたいと思いますんで。伝わる人にしか伝わらないネタだと思いますけど、今のはね、今のエピソードはね、あのメレンゲの気持ち、家元スペース、あのメレンゲの気持ちで検索してもらえれば出てくるかもしれないですけどね。ではコーナー参りましょう。コーナー、
ダメスなガセテン、
試す流せてんのコーナーでございます。こちらのコーナーもね、この番組始まってからずっと続いていたコーナーなんですけれども、本家のガッテンがね、いよいよ終了ということで、こちらのコーナーもね、本日読み納めしたいと思います。もっとお便りが来た、お便りが来た暁には読みますけれどもね、あと1週2週ぐらいはお便りの項目を残して、で来なかったらもう終了にしますけど、 これは、ね、過去のお便りも私コーナー終了するときに全部一通り読んでから読み残しないかなと思って、確認してから読んでおりますので、今日はね、あのもう一回口に出して読みたいお便りも読んできますからそういうことでちょっとお付き合いください。このコーナーは NHK ガッテンで立川志の輔首相が絶対に言わない一言を募集するというコーナーです。僕はこれ多分読んでると思うんですけど、もう一回口に出して読みたいっていうお便りをちょっと見つけたのでご紹介します。ラジオネームメリーゴーランド、試す流せ
ウグイスダニで出会った
もうここで出所が大体つかみました。
ウグイスダニで出会った名も知らぬ老婆にもらったテカテカした球体、元気の出るお菓子は口に含むと白目を向いて敬礼するという結果になりました。マミちゃん、マミちゃん、ク
ー山瀬マミにカワセミを釣るところが得体の知れないね、元気の出るお菓子を山瀬マミにカワセミを釣るところが大人です。続いてラジオネームメリーゴーラン、V 明け
というわけで酒臭い大学生カップルのパートナーに作ってあげる最初の料理はメスがオムライス、オスがクリームパスタだとよ。私はこれから巣鴨のピンサロに行くからさっさと合点しろ
ここら辺とてもあのメリゴさんが火をついたお便りなんで、とても好きなのでもう一回紹介したいんですけど、これ絶対読んだやつですけどね、過去回、ラジオネームメリゴ、試しながらで、
それでは早速ね、六角精児さんからお中元でいただいた熱そうで熱くないでもちょっと熱いろうそくがどれぐらい熱いのか検証してまいりましたのでご覧ください。試してガッテンって言う
もう僕はここら辺が本当に好きですね。ここら辺がもう一回口に出して読みたいお便りでした続いてラジオネーム来世は浜辺南の靴下、試し流せて
個包されている一口サイズのお菓子を定期的にくれる OL には簡単に心を開いてはいけないということで合致していただきましたでしょうか
こういうご時世ですから、こういうご時世ですから、もう一口サイズでね、続いてラジオネーム、夜なのに僕が見るのは青じ、シンプルでとても好きなんですけど、
ポケモン GO の GO は郷ひろみの GO ではない、合致していただけましたでしょうか
うん、続いてラジオネーム、どうしようかな、ラジオネームそれいけ片玉、試す流せて、
これは驚きましたね。実はですよ、使い方が分かりませんと言いながらSNS に自撮り写真を載せたツイートをアップする女は初手でごっくんありなんです、勝手にしていただけましたでしょうか
いますよこれ、グラビティとかに最近増えてるタイプの人ですよ多分、ね、
初手でごっくんありなんですこれ、驚きましたね
ゲスト席の梅沢さんがすげえそ知らぬ顔して聞いてるっていうね、全てを知っていますけれども梅沢富美男さん、続きましてラジオネーム D、 試すなんかせて、
卒業式に第二ボタンをくださいという愚か者はですね、検証の結果将来ろくな人生を送ることがないということが分かりました。こちらが検証結果の数値です。1、ろくな人生を送ることはない 75%、 2、 経験人数だけは多いが細々と生きている 15%。 3. サッカー部のエースからもらった 10% ということになります。ガッテンしろ。
おそらく前回僕がオープニングトークで喋ったエリちゃんは 75% に入ってると思いますけれど。だからサッカー部とは仲良くなれないんだよ。続いてラジオネームドラゴンクエストディルダー試す流す、
ブルースリーが振り回していたヌンチャク、これよーく見るとアナルビーズなんですね。ガッテンしてね。
ガッテンアナルビーズって聞くだけで喜ぶ人がこの番組聞いてますからね。続いてラジオネーム来世は浜辺南の靴下、これちょっとわかるな。しかもちゃんと具体的に指示があるんですか。
ストゼロ缶にストローをぶっ刺して飲んでいる女には関わっちゃいけない。ストゼロ缶にストローをぶっ刺して飲んでいる女には関わっちゃいけない。
かっこ2回復唱って感じ。
勝手していただけましたでしょうか。
続いてラジオネーム怒り型なでおく、試し流すって冒頭からすごいですけど、冒頭がすごい好きですけど、
火は臭いが。火は臭いが布施明の君はバラより美しいの最後の雄たけびを上げながらする火はやっぱり臭いということで合点していただきましたでしょうか。
顔はあったーブフーってしたよ。バラの香りはしないっていう。続いて、ラストラジオネームチンポイーディグレタさん、試せながらして
鶏白湯ラーメンの縮れた麺を湯切りしてくれる巨乳女性店員はパイパンであってほしいでしょう。欲しいんですよ。そこは、はい、検証 VTR に登場していただくのは内館真紀子さんと店員役の琴欧州関です。
グラフィアアイドルとかじゃないのね。グラフィアアイドルとかじゃなくても琴欧州関が湯切りをしておっぱいをプルプル揺らしてるところを客の内館真紀子がずっと物言いする。本当にね、長い間愛されたコーナー、私このコーナーすごい大好きだったんですけど、本家が終わるということなんで、まあ読まれてないという方とかね、またお便り送っていただけるという方がいらっしゃいましたらまたお願いしますけれども、ある程度たまりましたらね、まあ一応これで最後ということで、お送りいたしました。以上、試す流す点のコーナーでございました。
そう、雑菌ってね、よく洗うことが大切なんですよ。しかもよく洗い流すことが大事なんです。石鹸のヌルヌルがなくなったからって洗うのをやめていませんか。やつはまだいます。その後のアルコール消毒、きちんと水気を取っていますか。乾いた状態でやらないとアルコールが薄まって意味がありません。やつは生きています。完璧にやつを根絶させたかに見えてもいるんです。やつはしぶとい、しつこい。皆さん、やつには気をつけてください。
プリーツサブスクライブ、アンカー、スポーティファイ、アップル、グーグルポッドキャスト登録してね。ザッキーのワンマンマンデー新コーナー、あの日見たい夢。新コーナー、あの日見たい夢というコーナーでございます。 こちらのコーナーは自分の中の実際に見た夢の体で好き放題書くという、気分沈黙を書くというコーナーでございます。一番の肝は夢で見たんだから仕方ないという言い訳と、それを私がどう調理するかというところがこうポイントになってくるというコーナーでございます。コーナーの、企画の発案者はみんな大好きメリゴニキでございますので、ぜひ振るって応募して、実際見た夢でも見てない夢でも何でもいいですから僕的には芝浜的にもうちょっと楽しみたい夢なんだけど、予想また夢になるといけねえっていうような文末で終わるようなお便りとか来るといいななんていうふうに思ってるんですけれどもでは例文ご紹介します。ラジオネームメリゴ、あの日見た夢。あれは小学5年生の夏のことでした。友達のケイちゃんの家でスーファミやろうとなり、遊びに行くとケイちゃんはクロノトリガーに夢中、一人プレイの RPG を横で眺めてる僕。ほどなくしてトイレを借りに出るとケイちゃんの中学生のお姉ちゃんに会いました。ケイちゃんのお姉ちゃんは中学3年、とても大人っぽく見えたのをよく覚えています。声をかけられました。退屈でしょ。お姉ちゃんの部屋に通され、何の会話をしたのか今では思い出すこともできませんが、覚えているのはその日僕は童貞を失ったことです。
これは夢でしょうか。あれ
なんか違う感じになってしまったんで、これはボツで。そうか。メイゴさん、あれなんですね、小5で喪失してるんですね。っていうことになってしまいますけれども。でもやっぱ小5と中3ってなかなかやっぱ大人の壁を感じますよね。これ夢を見させてもらえるシチュエーションですよね。あの日見た夢だから、我々の願望をそのまま具現化してもいいわけですよ。ねえ、でも、スーファミやろうっつって、ケイちゃんずっとクロノトリガーやってるっていう。スーファミやろうっつってね。僕らの時はそういう子いましたけれどもね、遊ぼうっつってずーっと一人プレイのさ、ロールプレイングゲームとかやってることがいるもんね。超わかるわ。でもこのケイちゃんのお姉ちゃんっていうのがすっげえ、もうドエロに見えるんですけど、僕の中で勝手に、勝手にケイちゃんのお姉ちゃんは、ピッチピッチの T シャツの上からパーカー羽織ってる黒髪ロングのお姉ちゃんになってるんですけど、超いいですよね。僕らの夢の話ですから。ボツって書いてありますけど、読んでますけどね。届いたものは全て包み隠さず。なんかあれですよね。エロ同人の匂いがしますよね。これすごくね。続いて、ラジオネームメリゴ。あの日見た夢。私は一生懸命に部活の練習に打ち込んでいると、そこにカレーライスの女のジャケットのカレーライスの女って聞いただけで笑っちゃう人いると思うんですけど、そこにカレーライスの女のジャケット、そのままの姿のソニーが立っており、
お昼ですよ
とカレーライスを出してくれました。僕はこれすげえ伝説のコーナーになりそうな予感がするんですけど、僕は赤面をしながら夢中で食べました。おかわりもしました。目が覚めました。先ほどソニーが好きでもないのに不思議でしたがガチガチでした。高校1年生の時の夢でした。超 超エロいもんね。ソニンの全盛期だもんね。カレーライスの女のジャケットのソニンが立ってるって。でも裸エプロンでさ、銀のスプーンを加えたソニンがさ、生めかしく立ってるわけでしょ。部活の練習に打ち込んでた時。そんなもんだってもうルーを固形にしたようなもんじゃないですか。固形にされた夢の塊じゃないですかね。だから私は明日も生きていけるっていう。だけど少し今も夢を見てるっていう。いいですね。いや、そりゃもう朝立ちの夢です。朝立ちの始まりですよね。すごい。なんかすごい、どうにでも転べるコーナーになってますんで、ぜひ皆さん、ふるってご応募ください。宛先は、ザッキー、ツイッター、アットマーク、Z アンダーバー、A アンダーバー、CKY、アットマーク、Z アンダーバー、A アンダーバー、CKY、そちらのツイッターアカウントの固定のリンク集にあります、ザッキーのワンマンマンデーメールフォームよりお送りください。以上、あの日見た夢のコーナーでございました。
説明しよう。タヌキンビーバーは、茶山さんに亀甲縛りをされることで、タヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら？
あれ、そんな早く脱がして、何？
昨日遅くまで資料作ってたからね。仕方ないよ。
すごい、やばい。あ、これ亀甲縛り。
ニューノーマル退屈日記、聞きなさい。
はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。いや、新コーナーもいよいよ始動ということで、ちょっと気合を入れて長めにまた収録してしまったんですけれども、これ結局本数を減らせば減らすほど一回一回が濃くなるっていうだけのことなんだなっていうのに最近気づき始めましたよ。ずずな、今年はなんか毎回内容が濃いですよね。まあ、濃い中でカルピスの現役ぐらいね、カルピスの現役ぐらいのものを毎回お届けしておりますので、ぜひ一回一回楽しんでいただければなというふうに思っておりますんで、来年のポッドキャストアワードには上沼恵美子のポッドキャストの横にぜひワンマンを、並べていただければと思いますけど、あれじゃない、でもワンマンの順位が急上昇したのは高橋ひかるちゃんが聞いてくれたっていうことでいいんですよ。そういう認知でいいんですよね。僕が見た夢の話です今のは、過去の放送はすべて各種ポッドキャストアプリで聞くことができます。また Apple Podcast、Spotify の方の星の評価、あとレビューの方もぜひいただけると励みになります。ハッシュタグザッキーのワンマンマンデーをつけて感想ツイートもお待ちしております。あとは、まあ、皆さんからのお便りがこの番組の命綱でございますから、引き続き延命措置にご協力ください。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。